それでは聖書を開いていただきたいと、こういうふうに思います。ガラテヤ書のですね、4章28節ですね。369ページですけど、すでにスクリーンに出てます。お読みいたします。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思います。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます。こんにちは。7月の20日、来週の月曜日からですね、27日の予定で白馬のキャンプが行われます。本キャンプは25から27日なんですね。で、どうぞ皆さんもね、集っていただきたいというふうに思います。そしたら東島の方から連絡があって、今回、水害の中心になった呉から、呉が広島教会の中心なんですが、一応信仰で13名申し込んできたということなのでね、感謝したいということと、13名の方々が、来れるようにお願いします。天の様、13名の方々が信仰で申し込んでこられましたけれども、どうぞ白馬のキャンプに参加し、共に主を崇めることができるように、どうぞ助け導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。その白馬の映像がありますので、ですね、まずそれを見ていただきたい、こういうふうに思います。
食べたいですか？
ハンバーグ。
せーの、食事。
CS でみんなに会うことです。
テーマは神様に対してどんどん祈ろうということです。
温泉に入ることですかね。
ですね。
はい。私は地方の子と交流するのが楽しみです。
ここからいろんなオーケストラ、楽器をやってる人たちがみんなで集まって演奏する時間が毎年の楽しみです。
映像セミナーも気になるし、でもなんかそれ以外の健康セミナーとかアレンジセミナーとかブロックセミナー、いろいろ楽しみなもの盛りだくさんで、まだ決めてないです。
ゴスペルコンテストファイナルイン白馬がやっぱり行かないと見れないので、それを楽しみに参加しようと思ってます。いただいてるんですけれども、ギフさんもグランドチャンピオンとしてどう迎え撃つかというか、何の曲を歌うのかなっていうのがすごい楽しみで、今からワクワクしてます。
そうですね、この場所が小さい頃からも行ってますので、もう10回以上行ってると思います。人生の転換期になった、いくつかの転換期になったキャンプでもありますので、非常にこの神様の祝福の恵みがいっぱい詰まったキャンプです。ぜひたくさんの方に、ね、見えてほしいと思います。
この世では切る武者として、
神様の御心がここにあるということを何度も示されているんですね。
白馬のキャンプが7月24日から27日まであります。でその中でこういろいろね、気がついたことがあるんですね。それは何かというと、神様は霊的に祝福を与えてくださるとともに最高を与えてくださると。で私はキリスト教、日本のキリスト教のキャンプでですね、白馬ほど綺麗な建物の場所を見たことがありませんし、食事もいいし、それからお風呂もあるし、それで北アルプスのですね、白馬のところにある景色もいいしね、最高のところですよね。そして最初に我々が白馬に行った時に自転車に乗って行ったんですが、子供たちが叫び声を上げましたね、おおってね。でまさに主が最高を与えてくださっているなということを思います。それとともにですね、主の手をいろんなところで感じるんですよね。一つは何かって言いますと、白馬のキャンプ場に決まった時のことなんですが、若い牧師の方々がヤングキャンプをやってたんですね。そしてヤングキャンプの場所を探したんですけど、ちょっと立ち上がりが遅くてね、全く見つからなかったんですね。そしてですね、私ヤングキャンプやってないのにね、こっちに丸投げしてきたんですね。何とかしてくださいっていうふうにね、丸投げしてきたんですね。ただその時にですね、まあ私旅行が趣味だったので、いろんな旅館とかね、ホテルなんてずっと調べてたんですね。 別に泊まるつもりじゃなくてね、好きで。そしてね、一つ目星をつけてたところなんで、ここは最高のとこだなと思ってたんですね。それはね、白馬だった。そしてね、連絡を取ったのに全然空いてる。そしてね、そっから白馬になった時に、全く不可能な状況になった時に最高が開かれるっていうね、一つの神様の働きのパターンがその中で表されましたが、主を崇めました、感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、私は山小屋の灯火っていう歌が好きなんですね。黄昏の灯火はほのかに灯りて、一人聞くせせらぎは ふもとの小道よらららっていうのね。それでね、もう小学校の高学年ぐらいだったと思いますけど、もうそこからね毎日歌ってたんですね。そしてね、あ、ここに行けたらいいなって、ね、この白馬と穂高のところのね、山あいのこの、山小屋行けたらいいなとしね、すごく思ってたんですね。でも行けないだろうなと思ってね。そしたらね、そこ白馬のところなんですよね。そしてね、山小屋としてはちょっとでっかいけど綺麗な山小屋夫婦のホテルなんですね。それを見るときにね、主がいろいろなことを覚えてくださってね、まさに最善を与えてくださる、愛してくださってるっていうとね、非常に深く感じるんですよね。それとともに切実的に感じるのは、白馬っていうね、こう名前でありますよね。でどうして切実的に感じるのかっていうと、今再臨の時が近づいてきてますよね。で黙示録を見てみますと、白馬って2度出てくるんですね。一つはリバイバルの働き、リバイバルのキリストが最初に出てきますね。それからもう一つは再臨のキリストが白馬に乗って出てくるんですね。でまさに、再臨の時の今教会がですね、そういう状況の中で神様は再臨に関するこの使命を果たさせようとしているということもありますし、週末のリバイバルの事柄もありますよね。まさにこれは偶然ではないと、こういうふうに感じています。でどうぞ皆さんもねいらっしゃってください。特に祝福の多いキャンプなので、そこでねいろんな神様の恵みと祝福を受けていただきたい、こういうふうに思います。そしてね、恵みと祝福を受けるときには信仰の告白とか対応を取るのと取らないのとは大きな違いがあります。で神様はね必ず恵んでくださるのでね、特別な神様の恵みがあるということをね信じつつ対応していくときにね、まあ、具体的な現れを見ていくということを多く体験していくと思いますのでね、どうぞそれを見といていただきたいと、こういうふうに思います。それと、イスラエルチームのビデオがありますのでね、それを見ていただきたい。 はい、どうもありがとうございます。10月の29日から11月の10日の予定でですね、イスラエルにツアーが行きます。でどなたでも出席参加できますのでね、どうぞいらっしゃってください。今年はイスラエル建国70年ということで、特別な節目であって、なんか世界中から観光客が集まっているということも聞いております。でこちらの方の集まりもよくて、今62名かな、そういう形になっていますね。なんかギフスも入れるということで、ただ路上をやると非常に危険なのでですね、路上はちょっと無理かなと、こういうふうに思いますけども、まあレオンさんのところでね、奉仕をすることができるということですけども、ギフスはですね、着物を着る必要はありませんですね。女性奉仕者、ね、女性の賛美される方、まあ、ギフスの茅野さんがいらっしゃるから、茅野さんはいいですけど、変な服着てこないでいただきたい、こういうふうに思います。そして、イスラエルに行くことができるというのは非常に大きな恵みであるということを感じるんですね。そしてですね、神様は御心の人に、その恵みを与えてくださいます。ある方々はねこう思うんですよね。お金がないからいけないっていうふうにこう考えますが、前にも言いましたけども、私もねそういう考えだったんですね。そしたら主に言われたんですね、あなたはお金を神の位置に置いていると、ね、神が御心でないならいけない、御心ならばいける、これがポイントでしょうということを言われたんですね。で確かにね、私お金がないからいけないというふうな思いに、ね、よく陥ったんですよね。で神が御心ならば道が開かれますね。そしてですね、御心を感じていてとどまっている方々はね、どうぞ信仰の歩みを成しておいてください。示しが与えられたりね、引っかかりが与えられたり、あるいは思いのうちにね願いを与えてくださるって言葉もありますから、あ私はイスラエルに行きたいなって言って思いがある方々はね、御心の可能性があります。それでですね、お金がない方はサラ金に行かないでください、ね、それから状況が開かれない方は上司と喧嘩しない。かつてね元気のいい人がいて、上司と喧嘩してやめてかい、こっちに来ましたっていう方がいらっしゃいますが、なるべくそういうことはね、よっぽど見心でない限り避けていただく。祈ると、ね、祈ることが非常に重要なポイントとして、神様が与えてくださっていることです。それでですね、私こう思い出すんですね。何を思い出すのかっていうとですね、お金がなくて吉野家に入って食っちゃった時に、私ね罪を犯したんじゃないか、ね、そういう思いになったんですね。で駅でお金がなかったら買わなかったんですね。それ間違ってねチョコレート買ったんですね。私ねこれ悔やためないといけないんじゃないかなと、ね、ですからねお金がなかったですよね、具体的にね。ところがね、海外選挙に関して言えばね、どういうことかっていうと、祈りを主が導いてくださいましたね。そして御心ならば開かれてきたんですね。最初にイスラエルに行った時に感動してですね、そして一生のうちまたイスラエルに来れるだろうかと、こういうふうに思いました、ね、経済的に見ればまあ無理かなという感じだったんです。でも祈ったんですね。で祈って、そして日本に帰って田中正夫先生という人の本を読んだら、1年に1回10年連続イスラエルに行けるように祈って行けたって書いてあったんですね。これだと思ってですね、で私も真似してみたんですね。10年10回行けるように、まあ、10年連続10回とは祈らなくて10回行けるようにって祈って、そして気が変わったんですね。というのは貪欲ですから、私はですね20回にしたんですね。 で10回なんて祈ると10回で終わったらまずいと思って20回にして、で20回にしたら気が変わって30回にしたんですね。そしてね、あの今50回祈ってますね。そして今までイスラエルに行った回数はどのぐらいになるかっていうと、最近物忘れが大きくてですね、30数回だと思いますね。30数回。それからね、実際イスラエルに滞在したのはね、私ね1年超えてるかなと思ったら300何日ですね。まだ1年超えてない。で、まあ、当然50回は超えていくだろうと。あの皆さんね、祈りは強力な祝福 あのポイントです。神の働きのポイントですね。あの前にも言いましたように、私あのアメリカに行きたいと思ってたんですね、うん、そしてずっと行けなかったんですから、まあ、時が来たということもありますね。でまた祈り始めたんですね。それはどういうふうに祈り始めたのかっていうと、アメリカに行けるように、それで最初10回ぐらいから始めましたよね。で最終的に絶対不可能だと思ったんですね。100回以上行けるように、ね、祈ったんですね。あ、ちょっと主を感謝したいとこういうふうに思います。私ね100回超えてる。だからよくね、あの自動車に乗るとあの言われますね、あの角にマクドナルドがあるってよく知ってるなとか、なんか言われるんですが、私やっぱり100回以上行ってるとね、そういうふうになってくるんですよね。でこの時に祈りが大きなポイントです。そしてね、イスラエルに行くっていうのは特別な意味合いがあると思うんですね。観光的な意味合いというのももちろんありますし、イエス様の後をたどるってこともあるんですが、それはイスラエルが特別な国だからです。それはですね、アブラハムにカナンの地が与えられると言われて、まずイスラエルが始まりました。そしてモーセとヨシアによって国ができて、そしてですね、イエス・キリストの十字架と復活がエルサレムにであり、そしてこの後、イスラエルが復興しましたね、1948年に。でこのあとカナン時代が始まり、そしてここに再臨が起こるわけですね、エルサレムに。そしてそこから千年王国、イエス様の主である千年の平和な時代があり、そしてサタンが解き放たれ最後の審判があり、そして天のエルサレムがエルサレムのところに降りてきて、この神の国に永遠に神と共に住まうと。となりますとですね、イスラエルは普通の国ではないということになりますよね。そして確かに行くたびにそのこれから起こることを含めてね、特別な感覚を持ちますが、またイスラエルにいること自体を通してもね、特別な種の恵みがあるということをね、ちょっと感じます。また特にあの私はですね、オリーブ山で祈ることが多いんですね。でその時にちょっと感じるんですね。それは何かというと、オリーブ山の頂上からイエス様が、昇天されましたよね、天に。そして今度はそこからオリーブ山の頂上に再臨されるという書かれていますね。で生徒たちも一緒に来ると、そうするとね、すごく天を感じるんですよね。それとともにね、その永遠を感じますね。で特別なその祝福をその中で感じます。でどうぞ皆さんね、求めてください。で祈っていただきたいと。でその中でね、特別な祝福が表されてくるということをね、どうぞ覚えておいて、あのいただきたいと思います。白馬にしても、またイスラエルにしてもね、奇跡が起こるのはあの直前のことが多いですから、諦めずに対応をなしておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで心ゴスペルの CM がありますので、それを見ていただきたい。 はい、どうもありがとうございます。8月15日にですね、ここから100メートルぐらいのところザ・高円寺で7時からコロゴスペルのコンサートがあります。これはプレ伝道も目指したものですのでね、いろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。そしてこの賛美の働きを通してね、神様がなそうとしていることは非常に大きいということを感じます。今起こり始めているリバイバルの一つの土台は賛美であるということを語られていますし、まさにそれが大きなポイントであるなということをね、感じているんですね。そして主の働きが起こる時の一つのパターンっていうのを感じます。それは何かっていうとね、最悪っていうところを見せてから、そしてやるんですね。そうすると一つ分かってくることがあるんですね。何が分かってくるかって、やってるのは神だってのが分かってくるんですね。それで私たちが一番最初 の、賛美チームができたのはですね、フィリピン宣教だったんですね。でクルセドをやるときに賛美のチームが出て、そして、人を集めてみたいな感じだったんですね。普通人が集まるんですよね。ところがフィリピンの人はね、この意思がはっきりしてて明確なんですね。それは何かっていうとですね、下手だと帰っていっちゃう。でね、ザーッと帰ってきました。ね、あの時の気持ち、もうね、やめてくれ。で結構宣教チームはね、評価していただいたんですけども、しかし、賛美に関してはね、これはもうそこの底だなっていうふうにね、ちょっと感じたんですよね。でも面白いですね。そこに主の御心があったんですね。私ね、賛美の働きが起こるって言った時に、多分ね、外からいろんな人たちが来るんだろうと思ったんですね。内側から出てきましたよね。もうこれがね、ちょっと考えられない神様の働きでしたよね。そしてね、非常に優れた賛美チームが次から次へと出てきたということだけではなくて、もう一つの働きはですね、その各地における賛美チームがいろんな養老院とか、またショッピングセンターとか、あるいは、路上とか学校とかね、病院とかで、もうあっちでもこっちでも用いられてきてますよね。で面白いのは、あんまり歌がうまくないと思われるチームを通してもね、心の解放を受けたり、ね、傷の癒しを受けたりね、特別なことが起こってきてます。私はですね、この働きというのは日本のキリスト教会に今まで見たことはありません。そしてね、神様は賛美をリバイバルの一つの土台として語っておられる、その一つの現れが現れてきているというふうにこう感じるんですね。そしてですね、私の感じるのは、これはまだ途中である。これからね、大きな技と祝福が現れてくるっていうことなんですね。神の働きの大きさっていうのをね、私はよく分からなかったんですね。例えば飛行機に一回も乗ってない時に私言われましたね、これからあなたは数えきれないぐらい飛行機に乗るようになると言われた時に、私ね、感じたのはね、100回か200回ぐらい乗るようになるのかなと思ったんですね。 そしたらですね、今数えきれないですね、2000を超えてますよね。私ね、海外選挙に行くようになるって語られた時にね、それはそのあの、ね、何回か行くようになるのかなと思ったんですね。そしたらまだ途中ですよ、200回を超えてるでしょ。そうするとね、神様の考えてるレベルっていうのは、こう私たちの感じるレベルとちょっと違うぞっていうことを感じるんですね。そしてね、特に賛美の働きに関しては、主はあの全世界ということを言っております、ね。そしてですね、私はね、全世界に浸透するような聖霊の特別な働きが賛美を通して現れるということをね、私は確信しております。で、どうぞあの賛美を成している方々はね、行き詰まったからといってね、ちょっと飽きたからといって止まらない。主の言葉があるならば、主がストップしてるなら別ですよ。あなた賛美やっちゃダメ、いややります私の主には賛美ですから、ね、でもあなたの歌は誰も聞かない、でも私はやりますなんてね、無理やりやっちゃダメですよ。しかしね、主が語っているなら引くことなく進んでいてください。その中でね、主の特別な栄光と技が表されているということをね、覚えておいていただきたいと思います。そしてね、コンサートの働きにおいてももうプロレベルになってきているというふうに感じますし、主が働いてるんですからね、ノンクリスチャンのコンサートは主は働いてませんから、特別な違いが出てくるということを感じますし、満を超えるというね、そういう働きになってくるということをですね、確信しておりますのでね、どうぞあの引かずに進んで、さらにね、主の栄光を見ていただきたい、こういうふうに思います。それで特別な意味合いを持ったコンサートですので、どうぞいろんな方々を連れてね、いらっしゃっていただきたいというふうに思います。それでは1分動画がありますので、それを見ていただきます。
皆さんこんにちは。今日のテーマは7つの封印です。観覧時代は7つの封印、7つのラッパ、7つの蜂の裁きが起こります。今回は観覧時代前半に解かれる7つの封印に関して見ていきたいと思います。第一の封印が解かれると、白い馬に乗ったキリストによる勝利が表され、後の雨のリバイバルの中心が起こります。第二の封印では赤い馬が解き放たれます。赤は血の色です。この馬は地上から平和を奪い取ることが許されたとあるので、戦争、内戦、テロ、互いの間の憎しみ合いなど、今まで以上の様々な問題が起こってきます。第三の封印では黒い馬が呼び出されます。これは飢饉、食料不足が起こることを表しています。現在起こっている食料不足が世界に及び、多くの飢餓状態、餓死者が生まれるようになります。ただオリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけないとあるので、贅沢品、嗜好品は大丈夫だと思われます。第4の封印は青ざめた馬が出てきます。これに乗っている者名は死とあり、ハデスが付き従い、また地上の4分の1が殺されるとあります。この時にロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。さらにテロ、飢饉、死病により、また反キリストによる粛清やクリスチャン虐殺などにより死が多いようになります。第5の封印は殉教の封印です。殉教者たちの叫びに対して、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言われているぐらいなので、反キリストによる厳しい迫害と多くの殉教が起こります。第6の封印では観覧時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど、戦争で核が使われるのかもしれません。その戦争による多くの災害を共に述べている可能性があります。第7の封印の時、おそらく半年ほど何も起こらない時があると思われます。しかしそれは嵐の前の静けさのように、これから起こることの前触れです。この後7つのラッパが吹き鳴らされます。それではまた。
はい、黙食によれば、 これからですね、観覧時代という特別な時代が来ようとしています。今まで歴史上最悪の時代ですね。これは7年間あります。そして前半の 3.5 年と後半の 3.5 年に分かれ、後半の 3.5 年は観覧が大きいので大観覧と言います。そしてですね、その最後の7年目にイエス・キリストがエルサレムに再臨されるのですね。キリストの再臨があります。そしてですね、この前半の 3.5 年に封印が解かれて7つの封印が解かれることになります。そしてその後7つのラッパですね。この7つのラッパは、前半の観覧時代の前半に起こるんですね。7つの封印、7つのラッパは前半に起こると。そして、この7つの封印の一番最初に白い馬と出ています。でこれは、この観覧時代の前半に頂点を迎えるね、終末のリバイバルの事柄を表していると、こういうふうに思われます。今起こり始めているリバイバルはそちらに向かうリバイバルであると。マーリンさんがですね、天国行きたい、天国行きたいって言ってたんですね、すごく。なかなか行かないんですね。でもそれは嬉しいことでしたけども。そしてですね、その結果ですね、最後のメッセージっていう感覚はなかったんですね。でマーリンさんの方にもなかった、我々にもなかったんですね。でその時マーリンさんが言われたのは、一人を通して100万人以上救われるってことを言われたんですね。だから私、この時代にはですね、一人を通して100万人以上救われるような人が出てくるだろう、ね、で皆さんの中からね、まあ、私もそうでありたいと願っておりますけどもね、それほど多くの方々が救われる、そういう技が起こってくると、こういうふうに感じます。それゆえね、今の道をね、皆さんね、忠実に歩んでください。皆さんが力を増すんではなくて、神様が力を増してくれます。そうなりますとね、皆さんを通しての神様の力がね、今までとはもう10倍100倍と大きく変化してきますね。そうするとね、技が起こるんですね。栄光が起こりますね。例えば私は聖霊の強いところで集会を行ったことが何度もあります。そうするとね、分かるんですね。もうね、力が違う風に臨むっていうのが分かるんですね。アルゼンチンのね、世界第二の教会でね、メッセージしたことなんですね。で20万人教会って言ってました。ただしね、1日7回礼拝があってね、毎日7回あるから49回礼拝、その日曜日のね、第2か第3礼拝でやったんですね。そしたら賛美チームでね、ユミオさんが出て、そしてですね、我々賛美1曲とかなんか言われたんですよね、向こうから。そしたらユミノさん2曲か3曲歌って、で講談から降りないで、思いましたよね、同郷があるなとあんないっぱい人がいるのにね、そうなんだなと思いましたね。でその時にね、ちょっと面白いことがあったんですね。もう上がっちゃって上がっちゃって、もうどうしようもなかったんですね。そしたら通訳してくれる人が福音派の人でね、一緒にタクシーに乗って、あなたはどうしたんですかって言われたんですが、どうにもならないんですね。それでね、私ね、神様助けてくださいって祈ったんですね。そしてね、今ね、神様は共にいるという印を表してくださいですね、めちゃくちゃな祈りをしましたね。今ここに虹を表してくださいってね、祈ってね、その印としてね。そしてね、後ろの方のタクシーの後ろに乗ってましたからね、こう首を曲げたらね、ここがねガラスになって上が見えん、そこにね、細雲なんですけどね、虹のようにね、羊羹のようにね、途切れたね、 7つの光があったんですね。主を拝みましたね。それでは誰も見てね、そしたら一人、見たのがいるんですね。リティエンシテニーあの人を承認させるっていうのは意味がわからない。それでね、わかるんですよね。何かというと、主の働きが違うって。だからね、その中で癒しの祈りをしたときにたくさんの癒しが起こったんですが、こういうことは日本ではやらないんですが、やったんですね。耳の聞こえない人を手を挙げてくださいって言ってね、みんなに 耳の聞こえない人に耳を手を置いてもらって祈ったんですね。でその中でね、3、40人の人たちが癒されました、具体的にね。でどうしてそれができたのかっていうとね、私にできるわけではないんですが、精霊の力が違ってきているので、その時にね、起こる技が違うんですね。でこれからそのことが起こってきますのでね、どうぞ皆さんね、今日本はね、牧師の墓場なんです。人が救われないで有名、すごいですよね。世界中の人が知ってますよね。で私ね、最初いい言葉だと思ったんですね。日本のために祈ってますよって世界に行ったら言ってくれるわけですよね。ありがたいな。でもあっち行ってもこっち行っても日本のために祈ってますよってありがたいなってね。おべんちゃらじゃなくて本当に祈ってるのね。で次にね、疑問になってきたんですね。なぜ祈ってるのか。皆さんね、霊的なね、暗黒と思ってるからね。霊的な墓場だと思ってるんですね。でもね、神様の働きを見るときに、最悪あるいは最低というところに立ったときからね、働きやすい。で私もね、話がだんだん違う話になってきましたけど、大学時代にね、キャンパスクルセイドやってたんですね。で私活躍してたの。だから、みんながね、私が牧師になるものと思ってましたし、私もね、牧師になろうと思ってましたし、当然そうなれると思ってましたね。ただね、主の言葉が来ないのですよね。で主が導かないんですね。しかしね、その中でね、罪人であるっていうことをね、神様は明確に示してください。最悪の時を迎えたわけですよね。ああこれは私はふさわしくないってね、その次の日ですよ。あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。そして聖霊のバプテスマを受けたな、ね、なんか聖霊のバプテスマがかけなくて怒った人がたくさんいるみたいですけども、聖霊の聖が基本ですからね。そこから始まったんですね。作詞作曲のあれでもね、要するに賛美が恵まれないってところが始まったんでしょ。ですからね、そこが一つの大きなポイントであり、祝福のポイントなんですね。そうなりますとね、日本は力がないんです、皆さん、ね、暗黒なんですね。ありがたいですよね。暗黒であろうが力がなかろうが、神様の働きをね、妨害するものは何もありません。神様は暗黒をひっくり返す力がないところに大きな力を表されますよね。で今ね、始まり始めてますのでね、そしてそちらに向かっての歩みが動いてきてますので、どうぞ皆さんね、そのことを覚えておいてください。それとともに迫害とかいろんな問題も起こってきます。しかしね、ここで間違えちゃいけないんですね。現象がいろいろ起こるかもしれませんが、しかしね、神がいらっしゃる、神がいらっしゃるのといらっしゃらないのは大きな違いがあります。たとえ困難なことがあったとしてもですね、神がいらっしゃるときには特別な祝福と恵みが表されると。私は病気のことでね、それを学びましたね。大学を卒業する頃からね、病気になって手術をしたり死にそうになったり何度もしましたね。で教会の牧師がね、あなたがこの中で最も困難の中を歩んでるっていうことをね、私に言ってくださいました。しかし皆さんね、面白かったんです。楽しかったんですね。もちろん血吐いてたりね、あわや死にそうになるその苦しい真ん中にいるときはね、大変だったんですが、そんなの一緒にして過ぎるから、あとはね、楽しかったですよね。そしたらですね、で言われちゃったんですね。何を言われたのかというとね、一緒に入院してる人に、おばさんに言われたの、あなたは楽しそうでいいですねって、あなたの中にあるものが欲しい。神様ですよね。神様は特別な助けと恵みを与えてくださいますから、困難の中で皆さんね、主の栄光と技を見ていくということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それでずっと遅れちゃったんですが、これからメッセージです。今まで全部説明ですよね。立法と信仰のこと、恵みのことをしっかりと捉えてないと、 実はクリスチャン生活で大きなロスを生んでしまいます。それでですね、聖書は旧約聖書と新約聖書があるんですね。で、旧約聖書は何巻だか知ってますか？もう知ってるなっていう人ね、多いと思いますね。7回礼拝やってますからね。でね、で理解できないことがあるんですよね。第一礼拝で寝ててね、第七礼拝で寝てて、間の礼拝で寝ててっていう方もいらっしゃるのですけども、それだったら一回礼拝に出てね、ベッドで寝たらまあ人によってはね、こうじゃないと寝れないっていう方もいますし、で私の声がね、なんか子守歌にちょうどいいっていう人もいるんですね。インプットされちゃってますよね。そういう感じですよねそれで旧約聖書は39巻、新約聖書は27巻で、三句27と覚えればいいわけでね、合わせて66。カトリックは聖書の数、旧約の数が多いんですよね。それで、旧約聖書が書かれたのが BC の1400年頃から4、500年ぐらいまでですかね、 BC のね、400ぐらい。それから新約聖書が書かれたのは AD の40年近くから100年ぐらいまでですかね。その間に書かれてるんですね。で、旧約聖書っていうのはどういう意味かっていうと、古い契約っていう意味ですね。新約聖書っていうのは新しい契約っていう意味ですね。で、その継ぎ目があるんですね。で、これは古い契約、旧約があって、そして新しい契約に変わった、この継ぎ目がどこにあるのかというと、これはですね、イエス様が十字架にかかられて亡くなられてね、私たちの罪の身代わりになって、そしてね、復活したその時です。これが継ぎ目です。で、その十字架と復活の後は新しい契約となる。で、その前は旧約、古い契約となるんですね。じゃあ古い契約の特徴は何かっていうと、律法です。モーセの十戒を中心とした律法、これは具体的に言うとね、このことを守りなさい、守るなら祝福する、守らないなら呪う、こういうことです。これが旧約の特徴ですよね。そうするとね、まあ、一生懸命みんな守ろうとするんですね。ところが神はね、人々が守ることを望んだかというとそうじゃないんですね。何を望んだのかというと、自分の実相を理解することを望ませたんです。で、私たちがですね、律法を守ろうとすると守れない、罪人であることが分かってくるんですね。で、イスラエルはね、神様とその契約を結びましたけれども、どういうことになったのかというと、神様の律法を守るなら祝福されるのに、守らない方向の典型を通ったんですね。それは何を行ったのかというとね、偶像礼拝を行い、罪を犯した結果、作物も取れなくなり、戦争に負け、そして困難に遭い、そして国を失い、世界中に散らされたのです。この時には驚きます。何が驚くのかというとですね、ちゃんと書いてあるんですね。もしちゃんと神様の言うことを守らないならば、最悪の場合世界に散らすってね。で、皆さんね、そんなこと言われた民ってね、ユダヤ人だけですよね。そしてね、ユダヤ人しか世界に散らされてない。まさにその通りで、驚くのはね、最後に戻ってくるって書いてあって、本当に戻ってくる。で、この中で何が分かるのかっていうと、イスラエルがまさに罪人の典型の道を通ったってことですね。で、それを通してね、何を教えたのかっていうと、これはですね、私たちが罪人であるってことを教えたのです。それね、例えば、イスラエルにもいい信仰者が出ました、ね、例えば ダビデとかね。ところがダビデはウリアを殺してバテシェバと姦淫の罪を犯したんですね。でまさに罪を犯したものです。でモーセはですねエジプト人を殺しましたね。それから預言者エリアはね450人バーンの預言者をやっつけたの後に殺してやるって言われてね恐れて荒野に逃げてね言ったんですね。殺してください、死にたいって、自殺したいって言ってるわけですよね。でそうしますとね何が分かるのかっていうと律法を行うことによってね私たちが罪人であるってことが分かると。そしてねこれが基本なんです。神様の恵みの基本なんですね。ですからよくねクリスチャン生活がある程度になった方が言ってくることがあります。私は神にふさわしいものではありません、教会に来れるようなものではありませんと。で皆さんねそれ正解なのです。神様はそれを教えようとしているのです。私たちが神の前に立てるようなものではないと。ただ神の前に立つならば滅びるばかりのものであって何の祝福を受けるポイントもないと。これを神様が教えようとしているのですね。それが律法の役割です。ですから皆さんね私たちが最悪の罪人だということがこのポイントであるということをねどうぞ覚えておいてください。じゃあ新約というのは何かというとねこれは信仰であり恵みなんですね。その契約なんです。でこれを知らないととんでもないことになります。だから私は罪人だけど神の前に出れないってね新約時代に新約聖書を信じている教会の中にいてそういうふうに思っている方って結構いらっしゃる。私もね何人も聞いたんですね。私はこういう罪を犯したのでこうであるとか何人も聞いたんですね。そう思っている人
心の中で手を挙げてください。絶対いるから結構いるからね。でもね、この十字架と復活によってね、契約は変わったんです。どう変わったのかっていうとですね、信仰と恵みなんですね。イエス様が十字架にかかってくださった結果ね、どうなったのかっていうと、我々は神の前に出れないような罪人ですね。しかしね、その罪の罰を全てイエス様が身代わりになって罰を受けてくださった結果ね、罪がね、許されてた。だからイエス・キリストを信じる我々は完全に罪が許された存在です、ね、だから裁かれない、ねまあ、罪を犯したら悔い改めてください、ねそして繰り返し犯したら悔い改めてください。で私たちは信じることによって、ね、我々は罪人なんだからね信じることによって罪が許されるという新しい信仰の契約恵みの契約の中に入っているの。そしてですね、もうこれが分からなかった。それは何かというとですね、信じることによって義とせられるってことがよく分かってなかったんですね。私分かるようになりました。それは何かと言いますとね、皆さんが罪人でいろんな罪を犯したでしょうけども、ね、だって絶対そうだから。ね、絶対そうだからね。まあ、それで議論するつもりはありません。でもね全部罪が許されてるでしょ。でここに神様の愛が現れてるんですが、義っていうのはね正しいとされたって言ってるわけですよ。そうしますとねいいですか、私はね正しいとされてるんです。でどういうふうに正しいとされてる、完全に正しいとされた。で一回も罪を犯してないものと認定されちゃった、ね、だから皆さんはですねこの信仰の契約に入ったわけですからね、十字架を信じることによってね皆さんの全ての罪が許されただけではなくてね一回も罪を犯したことのないものとして認定されたんですね。そしてね一回も罪を犯したものことのない人々の祝福を受けるようになったんです。ですね、一回も罪を犯したことのない方々のね祝福を受けた人
まあ、何人か 手を挙げてますね。ゆるりゆるりと手を挙げて手を挙げてない人もいますし、ね、今何言ってんだって起きた人もいますから最高の祝福が来たのですね。それで、私はですね、あの祈りでそれが分かり始めました。それは何かというと、私が教会に行き始めた時に、清くなければ祈りが答えられないと、こういうふうな事柄が盛んに言われてました。そうするとね、まあ、自分はどのランクだろうと考えると、中の上か上の下ぐらいかなと、まあ、勝手に思ってるわけでしょ。人によっては下の下だと思ってるかもしれませんよ。でも私はそう思ってなかったんですね。そう思ってるんですね。でその時に思うんですね、ああ私じゃ無理だろうなと、祈りは答えられないだろうなと、ね、つまり律法を完全に守ってないからダメだろうなって、だから旧約の考えなんです。だから1週間来る時ね、罪深い時は今日祈っても答えられないだろうから来週頑張って、そして祈ってやろうと。そうするとね、来週ちょっと良い状況になるでしょ。そうするとね、祈るわけですよね。で見事に答えられないわけです。どうして答えられないのか、律法じゃないからです。律法じゃないからですね。ところがね、私ね祈り始めたんですよね。そしたらね、祈りは答えられないの。そうするとね、教会のいろんな人たちよりも祈ってないからね、私より。理由はただそれだけの話ですよね。祈りが答えないんですよね。祈りが答えないんです。である時ね、新学生の時だったんですが、女子寮からね、癒しの祈りしてくださいって言われたんですね。で私ね思ったんですね。で私の霊的な調子は良くないと、祈りが答えられるわけないと。ただしね、断ると怖いような人だったので、もう形だけ祈ってあげようね、そして義務を果たして、ね、どうせ癒しは起こらないだろうからと思ってですね、祈ったんですね。そしたらね、次の日完全に癒されちゃった。その時ね、私思ったんですよね。あれ、なぜ私罪人なのに答えられるんだって思ったんですね。でそれはね、私ね、律法の考え方の中にいたんですね。私は罪人なんだけど、信仰によって罪が全て許された。そしてね、私はですね、罪を一回も犯してない人と認定されて、その恵みを受けたのです。具体的にね。そしてね、いろいろな恵みを受けるようになりました。一つは何かって言いますとね、私ね、マチュピチュに行きたかったんです。それからね、チベットのポタラキュー、霊的に悪いところばっかですね。それからね、リオデジャネイロの丘、イエス様がこんなことこうやってる丘かなと行きたかったんですよね。特にね、マチュピチュ私ね、全部行きました。チベットのブダルキューなんて人の行けないところまで行きましたよね。で世界中行ったんです、皆さん。具体的にね、でアメリカなんて100回以上でね、たくさんの祝福と恵みをね、その中で受けてきたんですね。じゃあどうしてそうだったのかっていうと、これ2つ理由があります。一つは、私は罪人だけど信仰の契約の中に入ってますね。恵みの契約の中に入ってますね。私はね、神の前に全く罪は認められてないのです。十字架によって。だから、私真っ白なんですね。それとともにね、一回も罪を犯したことのない人の祝福を受けてるんです。でそうなりますとね、一つ問題が起こってきます。それは何かというと、同じように信じてるんだけど、一回も罪を犯したことのない人の祝福は受けてないっていう人が結構いるのです。罪の許しは受けてるけども、でそれはこういう問題があります。それは何かというと、十字架によって私たちの罪は許されてるんだけど、 同時にね、信仰を使うことによってその祝福が現れてくるんです。神の愛が現れてくる。で、私はどこで変わったのかというと、祈り出した時に祈りをすることによって祈りという信仰を使ったのです。そしたらですね、一回も罪を犯したことのない人の祝福が現れ始めたのです。それからね、聞き従い始めた時に信仰を使ったのです。聞き従いというのは信仰の意味でしょ。ですから信仰を使うことの2つのポイントは、祈ることを聞き従うことだと私は思います。で、そこからね、技が始まってた。大きな技と恵みが表されてきたんですね。ですからね、私は神の前にふさわしくないと思ってる方々ね、あれみたいなもんですね。何みたいなもんかって言ったら、醜いアヒルの子ね、ガチョウかアヒルかなんか、アヒルか、アヒルがいるんだけど、でかくてちょっと醜いアヒルがいたわけですね。そしてね、なんて自分は醜いんだろうと思ってて、ね、多分そうでしょう。内容を忘れた65年前の話だからもうこうなると世紀を超えるっていう感じになってきますよね。そうですね。そしてね、アヒルからも除外されていたわけでしょ。ところがある時ね、水を見て白鳥がいるのでびっくりしたと、美しいなと思ったと。それはそれが自分だった。で、皆さんね、我々は醜いアヒルの子なんですよね。しかし皆さんね、白鳥なのです。なぜ私たちに白鳥となるような何一つ良いことはありません。しかしね、神がしてくださったのです。私たちの罪を許すだけではなくてね、最高の恵みを与えてくださったんですね。どうして？それはですね、神が私たちを愛してるからです。そしてね、それをね、体験してもらいたいのですね。で、その時に信仰の原則の中に入り、信仰を用いるということはね、非常に大きな祝福があるということをね、どうぞ覚えておいてください。しかしね、じゃあ立法は何の意味もないのか、ただ罪人であることをね、示すためにだけ与えられているのかって、そうじゃないんですね。立法は全うされます。どう全うされるのかっていうとですね、皆さんね、私はね、キリストにはなれませんけども、キリストのように罪を犯さず、まさに真っ白な、要するに恵みによって真っ白になったんではなくて、本当に真っ白になる、そういう状況になります。天に行った時栄華されるからです。だから皆さんも持っておいてください。皆さんも完全に清められる、天に行った時にね。そしてですね、素晴らしい喜びをその中で味わうようになる。だから皆さんそうなります。しかしこの世においてはどうなのかって、このガラテヤ書に書いてあるわけですね。それは愛、喜び、平安とかね、御霊の実が私たちにできてくるように神様導いておられるんですね。で、その時一つポイントが出ています。何かって言いますね、聖書まで遠いから言わないんですけども、御霊によってっていう言葉と、御霊に導かれてっていう言葉と、御霊の実っていう言葉が出てくるんですね。そうするとね、一つ分かってくるんですね。何かっていうと、私たちの愛、喜び、平安、そういうね、義の実っていうのはですね、私たちの努力と力によってなされるんではなくて、御霊の働きによってなされていくということに気がつくわけです。そうすると結局何かというと、御霊に頼って従う中で私たちが変えられていき、そして天においてね、完全なものに変えられていくということをね、主が語っておられるんですね。で、その時に信じるという、これがですね、私たちの土台なのです。何を信じるのか、神様の愛を信じる。そしてですね、神様がやってくださったこと、十字架によって罪の許しをしてくださり、そしてですね、私の罪を全て許してくださり、そしてですね、義としてくださったこと、一回も罪を犯したことのないものとして認定し、さらにその恵みを与えてくださるということを信じること、そして具体的にそれを全うすることがね、一つ大きなポイントとしてあるということをね、覚えておいていただきたいと思います。 お祈りします。天の様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご用ことみやぞを表してください。お願いいたします。何かこう立法的な方向に目を向けていて、主のこの恵みの祝福からちょっとそれていた方がいらっしゃいますが、これはちゃんと戻すように、そうすることによって真の恵みを体験するようになります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用こと宮沢を表してください。お願いいたします。他人を立法的に見ている方がいらっしゃるんですが、それ以上に自分を立法的に見て縛っている方がいらっしゃいます。これをちゃんと悔い改めるように、そして恵みと信仰のその歩みの中に入るように主は語っている方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用こと宮沢を表してください。何か言われたことで非常に傷ついて、心が非常に傷ついた方がいらっしゃいますが、全てを感謝すること、そしてですね、傷ついたことに気を使わずに感謝をして従うように、痛みは残っていますが、従うときに全てを益とすると主の働きが起こり、その傷が益となっていくのを見えます。そしてその神の栄光を見ることになります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時をお持ちください。それではおのおので癒しのためにお祈りください。ただ、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの皆にあって、お一人お一人の体と精神が病の霊をせん。ただ、どうぞ完全に癒しを与え、解放を与えてください。体に触れ、精神に触れてください。イエス・キリストの宮へって命ず、病の霊を今すぐお一人一人の体を精神ください。イエス・キリストの宮へってお一人一人の体を精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの宮へってお一人一人の体を精神に癒しを宣言する。なんかお腹を壊しちゃった人がいましたけども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。またちょっと鼻と目が悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。頭痛の方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエス・キリストの宮やってお一人一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエスも名前によってお願いします。アメン。それで今日はなんか教会にインドの有名な牧師の方が来ておられるので、一言ご挨拶していただければありがたいと思いますけど、いいですかね。こちらに来てる。はい、どうぞどうぞ。
I just want to thank God for being here.
まずここに、させていただいたことを神様に感謝したいと思います。
I don't know anything about this church before.
で、今日来るまではこの教会について何も知らなかったんですけれども。
But I regularly every Sunday I watch on the Facebook.
で毎週日曜日、Facebook をでチェックしてます。
Even though the language is Japanese language, but I can understand the message a little bit.
で、日本語だったんですけれども、そのメッセージのほんの一部分かりました。
But I can feel the presence of the Lord through the service.
で、ここに今日来ることができました。
And so now when I came here, I contacted Brother David.
でそしてダビデ前田牧師ですかねとフェイスブックで連絡を取りました。
And he directed me to come here.
で今日ここに連れするっていうふうになりました。
And I very much enjoyed.
で私は今日ここに来て非常に楽しめます。
And I'm all the way south of India.
で私は南インドのところでの働きをなしています
。My father used to be a Hindu priest.
で私の父がですね、ヒンドゥー教の祭司だったんです、ね。
And we used to have our own Hindu temples.
で、そういうヒンドゥー教の寺院を作ってました。
And after my father got saved,
で、ところがそのお父さんが救われたんですね。
And all our family members are get saved.
で、その後に家族は全員救われました。
Amen.
Amen.
And, in my family alone, more than 25 pastors and evangelists.
で、私の教会だけで25人以上の、牧師がいます。
And all my brothers, they are pastors.
で、その全部が、牧師です。
And we have, many churches and orphan home and Bible schools.
で、教会学校とか、神学校とか。
I started to come to Japan since 1980.
私は日本に1980年に来始めました。
So I've been here so many times.
で、もう何遍も何遍も来てます。
And I just want to give a prayer request before you, before.
あ、で、予言ですね。
And this government is anti-Christian.The present government, anti-Christian, against Christians.
クリスチャンに反対するっていうことですね。
And before, politicians are against Christians, but now the prime minister, the, you know, the main person is belong to a Hindu, militant group.
それで、そのどういう形かというと政治家がその非常にこうクリスチャンに敵対してるんですけども、そして総理大臣もクリスチャンに対して反対してます。それでヒンドゥーの武力勢力みたいな感じですね。
Because of that, basically the North Indian Christians are really going through very hard time in their life.
それでその今ロイ牧師が僕がされている南インドのその地域っていうのはそういう意味で迫害っていうのは厳しい地域です。
Mostly every day a church will be destroyed and the pastors are beaten and put into the jail.
で、それどうなのかっていうと、牧会者がこう殴られたりしてそういう牢屋に入れられたりとかそういう感じですね。
So please pray for our country.
で、どうかこのインドのためにお祈りください。
But we are not to worry about it because we have to go throughsuch a suffering as in the first century Christians.
で、そういうのは、最初の使徒行伝のそういった初代教会の方々が体験したことです。
And personally about me, I'm last 40 years, I'm preaching the gospel.
で、私は過去40年間こう福音を述べ伝えてきています。
And here he said that he was in Israel. I studied my theology in Israel.
で、私はですね、神学をですね、イスラエルで学びました。
I took my theology schools and I visited four times Israel. I lived there.
で、私イスラエルに4回行ったことがあって、神学はそのイスラエルで学びました。
And closing with a little testimony.
ちょっと。
I just want to close with a little testimony.
で、ちょっと明かしてもいいんですか。はい。
About me that last year.
去年ですけれども、私に関して去年。
Three years ago, I have put a pacemaker on me.
ペースメーカーを入れたってことですね、去年。
That's about three years ago.
3年前に入れた。
And last year, I had a block and they put a stand on me.
それで去年そのペースメーカー壊れてしまったみたいです。
So when they put a stand, they put a stand.
Stand.
Yeah.
Stand です。
Yeah, I have a pacemaker.
Yes.
That's three years ago.
3年前。
And now, last year,
去年加えた。
I have a block.
ブロック。
85% I put a stand.
で、だからそれをもう捨てたってことですね。はい。
So when they put a stand on me,
で、代わりのものを中に入れたんですけども。
And, before that, while they're doing the stand, and God spoke to me that when the stand
神様が私に言ってきました。
When the stand come to the block, that I will die.
で、それが壊れてなかったらあなたは死んでたっていうふうに神様は言ってきた。
And, so I shouted with my voice, said to the doctors, stop, 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 please don't do that.
で、お医者さんに言ったのはもうそれを付け替えないでもうそのまま放っといてくださいって言ったそうです。
And, they couldn't stop it because it's halfway to come to the block.
で、というのはその壊れかけたのでもうそれを付け直したいはしないでくださいというようなこと。
So I turn around and I just pray to the Lord just like King Hezekiah.
で、ヒゼキヤですかがお祈りしたようなお祈りをしました。
I pray to the Lord, remember me.
で、あの神様は私を覚えてくださってありがとうございます。
And I said, Lord, I give my life to you.
で、私の人生はあなたに差し上げます。
Because the Lord told that I'm going to die.
でなかったら私は死んでいたわけですから。
And after I prayed that simple prayer,
で、私は本当に非常に単純なお祈りをしました。
And I was gone out of this world. I died.
でなかったら死んでたってことですね。
And I don't know anything.
で私は詳しいことはよくわかんないんですけど、
But I only know that I'm going through a beautiful garden which we cannot explain to our imagination.
あ、でその時にイマジネーションとして素晴らしいこう景色のところをなんかこう垣間みたいな感じ。
And I'm not walking, but I'm not floating. I'm just going like a bird going towards.
で歩いたわけでも浮いて行ったわけでもなくてなんかこう。通り抜けていった。
And watching this garden, I'm telling to myself, I'm telling to myself, what a beautiful garden! I never seen this
before. で、私はこんな綺麗なこう園っていうのを見たことがない。
I'm going to a gate which is opening for the heaven.
で、その門っていうのが天にこう開かれたような門だった。
And meanwhile,
その間、
they're doing all kind of things and CPR on me.
あ、そうかそうか。その時にいろんな CPI とかなんかいろんなあの医療的なあの措置をされてたんですね。
That didn't work. Then they put an electric shock on me.
で、まあともかくそのロイさんのそういうあの医療のそういうのをしてたそうです。
And then my life came back.
で、とにかく蘇ったっていうか生き返ったってこと。
Hallelujah.
ハレルヤ。
So this is 1 year ago.
でそれちょうど1年前の話です。
But I'm still preaching the gospel to all around the world.
でそれであの1年前ですけども、その後もずっと世界中で福音を述べ伝えています。
Because God given us life.
で神様が私に命を与えてくださったから。
To serve Him while we are on the face of the earth.
で主に仕えるような道を開いてくださったからです。
And I promise to the Lord until the breath leaves from me that I just preach the gospel.
で私はこう福音を述べ伝えていきたいです。
Thank you and God bless you.
どうもありがとうございました。神様、救われますように。
God bless you. そのインドの牧師さんたちのためにね、お祈りしたいと思います。天の様、インドで迫害を受けている牧師さんたちを強め、さらにその迫害をとどめ、勝利を与えてください。また牧師さんたちクリスチャンを通しての福音の働きを広げ、あなたの豊かな救いの働きをインド全土にさらに広げてください、お二人の来てくださった方の上にも豊かな祝福がありますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をしていただきます。